The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
健康を重要視している人たちが大変多く、他の何にも増して健康であることに最も感謝しているという調査結果があります。病気をしたり、事故にあったりして、社会生活ができなくなったり、普通の生活ができなくなったりすることを、私たちは最も恐れます。ルカの福音書17章には、ザラートに侵された10人の人たちが、イエスに助けを求めた話が記されています。その箇所を読みましょう。その頃イエスは、エルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、10人のザラートに侵された人が、イエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者は、この外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。この箇所から多くのことを学べます。今日はここに書かれているたくさんの大切な教訓の中からいくつかを見ましょう。旧約の時代からキリストの時代に至るまで非常に恐れられた病気がありました。特定の伝染病の病気にかかった人たちは共同体から追い出され隔離されたからです。隔離される病気にはいくつかの皮膚病がありましたが、その一つがサラートでした。そのような病気にかかった人たちの状態を調べたのは祭司です。旧約聖書のレビ記には、伝染性の皮膚病に関する掟が書かれています。伝染性の病気による身体症状が記されていて、それにかかった人たちは隔離されなければなりませんでした。彼らの症状が回復すれば、地域社会に戻ることが許されますが、そうでなければ隔離され続けなければなりませんでした。そのような病気にかかった人たちの孤独感や苦痛を想像してみてください。健康な人には理解することが難しいでしょう。病気は他の人との間に壁を作ります。病気の人がそのように感じるだけではなく、実際に友人や教会から離されて、病院で長い期間を過ごさなければならないこともあります。最悪の場合、治療や看護を施す人たち以外とは全く切り離されてしまうこともあります。ザラートは古代世界においてはよく理解されていませんでした。現在は当時とは全く異なります。今は治療薬もあります。けれども、旧約聖書の時代やイエスの時代には、そのような薬はありませんでした。実際、イエスのところに来た人たちは、村に入ることが許されていなかったので、イエスが来られた村の外にいました。彼らは離れたところに立ち、大声でイエスを呼びました。ザラートに侵された人は、遠く離れたところで、汚れていると叫ばなければなりませんでした。他の人たちに、その人がザラートにかかっていることを知らせるためです。イエスは、汚れているとみなされている人たちに手を触れることがありましたし、また、彼らにただ言葉をかけられるだけのこともありました。イエスは両方の方法を用いて、癒しを行われました。今回の場合、どこかに行く途中だったイエスに向かって、 10人の人たちが叫びました。イエスは何かをやめて彼らのところに行き、事実を確かめるのではなく、ただ行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいとだけ言われました。これは興味深いことだと思います。イエスはいつも個人的に深く関わられ、立ち止まり、その人の目を見て、その人との時間を取られる。そのようなイエスの姿を私たちは思い描くからです。けれども実際、イエスの権威は一言発するだけで許しや癒しを与えることのできる権威です。サラートに侵された人々はイエスに助けを求めて叫びました。それに対しイエスは、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいとだけ言われ、そのイエスの言葉は実現しました。彼らの変化は彼らが行く途中で起こり、彼らは癒されました。この話の素晴らしい点は、彼らが信じて行動したということです。信仰によって彼らは信じ、祭司に自分を見せに行きました。それまで彼らは回復の兆しがありはしないかと自分の皮膚を絶えず調べたのではないでしょうか。状態が変われば祭司に調べてもらい、再び共同体に入れてもらえるかもしれないからです。けれども彼らは自分たちの場合は絶望的だと思ったことでしょう。それなのに彼らは状況を超えて期待し、祭司のところに向かったのです。イエスの言われた奇跡のことを聞き信じたのかもしれません。信じることを、私たちが御言葉に信頼することを、神は私たちに求めておられます。私たちがキリストを信じるなら罪は許され、祝福された人生を送ることができると御言葉は語っています。それをそのまま信じることを求めておられます。14節に素晴らしいことが書かれています。彼らは行く途中で清められたと。短い文章ですが、なんと驚くべき素晴らしいことではありませんか。彼らが信仰によって行動したとき、神は癒しという賜物を与えられました。このことをあなたの人生について考えてみてください。あなたは何かの罪から離れる必要がありますか。癒しや回復が必要ですか。救いの再確信が必要ですか。神にあなた自身を捧げるとき、礼拝をするために教会に戻るとき、神の御言葉からあなたの魂に語りかけを得ようと聖書を開くとき、その途中であなたは癒しや回復を得るかもしれません。このことから神の求めに対して応答する必要のあることがわかります。イエスがこれらの人々に、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさいと求められたとき、彼らはそれを行動に移す必要がありました。神からの癒しや回復や慰めが欲しいなら、あなたも行動に移してください。あなたが行く途中で、神はあなたに癒しを与え、あなたの人生を回復させられるかもしれません。悲しいことですが、10人のうち、感謝するために戻ったのは1人だけでした。その人について、彼はサマリア人であったという興味深いことが書き添えられています。サマリア人は混血の民族だとみなされていました。紀元前721年にサマリアがアッシリアに征服されたとき、サマリアのユダヤ人たちは散らされ、異教の民と結婚するようになりました。ですから当時、サマリアに住んでいたのは純粋なユダヤ人ではなく、異教徒との混血でした。それで純粋な血筋のユダヤ人からは見下げられていました。けれども新約聖書には、優れているとされる強い信仰を持ったサマリア人が何人も出てきます。この箇所のサマリア人もその一人でした。10人のうちの一人だけが戻って感謝し、大きな声で神を賛美しました。彼は癒されたことを神に感謝し、イエスの足元にひれ伏しました。それは礼拝をしたということです。彼は イエスは神の御子で病を癒し、罪を許す権威があるという結論に達しました。それで神を賛美し、感謝を捧げるために引き返したのです。イエスは戻って感謝を捧げたのは10人のうちの1人だけですかと言っておられます。悲しいことですが、今の社会でも感謝の気持ちが薄らいでいます。イエスの十字架の死のゆえに、イエスを信じる信仰によって永遠の命という賜物を受けたあなたは、そのことをどれくらい感謝していますか？罪が許されたことをどれくらい感謝していますか？実のところ、感謝をすることの少ない人が多いと思います。神のために生き、神に栄光を期し、神に感謝しようとする思いが少ない人が多いのではないでしょうか。そのような人にならないでください。この素晴らしい賜物を軽くみなし、防音の輩にならないでください。癒され、大声で神を賛美した人に倣ってください。イエス・キリストにあって与えられている許しと回復を祝ってください。イエスはあなたの体を癒されただけではなく、やがて霊、心、体を永遠に癒されます。これは私たちの心や思いで深い感謝を捧げるに値します。イエス・キリストにあって神の栄光を称えることを目標にし、救いの賜物を喜んでください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。